ラボドガーゲームマーケット出店ブースへ侵食。赤く染まったゲームを手に会場を
恐怖の積んだ声と落とし入れる。
販売元公認、史上最強の限定版がここに爆誕。ノイ限定生産
ホラーバーマーマ
ー。ノイは1988年におもちゃ箱イカロスより発売され、ロングセラーとなっている定番カードゲームの一つ。シンプルなルールでボードゲーム初心者やキッズにもおすすめな人気作です。今回ホラボドではホラーエディションとしてコンポーネントを一新、今回限りの限定デザインに。キュートに描かれた名作ホラーのキャラクターたちがヒリヒリしたゲーム展開をより一層エキサイティングに演出します。もちろんカードは安心のエンボス加工、長く遊んでいただけるようしっかりとした仕上がりとなっています。さらにこのホラーエディションでは通常ルールに加え、豪華サークル人たちによる3つのバリアントルールを収録。怒涛の新ルール搭載で、あなたはもう失神寸前。
そしてそして、同ブースにてボドゲ沼にハマった4人の女子たちの日常を描いた4コマ漫画本ボドツイも発行決定。漫画で描くツインテ女子たちのゆるふわボドゲライフ、少し覗いてみませんか。ノイ限定生産ホラー版ボドツイは12月11日ゲームマーケット2016秋、会場のホラボドブース H17-18番にて販売予定。
当日は私たちも皆様のお相手をいたしますので、よろしくお願いします。
ウェイヨ
ー、良い子のみんなは開幕競歩だぞ。
それでは本編もお楽しみください。
せーの、ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。というわけで今回はですね、特別会、噛んだね。
特別怖い
でございますが、
はい、近
づいてください。この後、はい、実はですね、チパミさん、
はい、
ジェリージェリーカフェの白坂さんと、
はい、
そしてジェリージェリーカフェ池袋の店長と一緒にですね、
はい、
3人で撮ったスペシャル会を流すんですけれども、もう言ってもゲームマーケット、ね、秋のもう直前じゃないですか。
そうですね。
ね。なので、オープニング、
はい、
ね、凝ってましたね。聞きました？
聞きましたよ。ちょっともう、度肝抜かされて、腰抜けました。
腰抜けました？
は
ぁ。マジか。
はい、
いや、田辺さん、声優のね、田辺さん、はい、そして萩野さん、はい、そして中島咲ちゃん、
はい、
がですね、本当にもう私たちのために、ノーギャラで、ノーギャラでやってくださいました。
これはギャランティー発生する
タイトルコール、
ええ
ね、もうリスナーの方すでに聞いてくださったと思いますけれども、ええというわけで今回オープニングはですね、特別にノイ限定ホラー版、そしてボドツイの方をね、どんな形で頒布するかっていうのをちょこっとだけ、
はい
はい、お説明したいなと思っております。
はい、ちょっと差し込ませていただいてね。
はい、早速ですが、
はい、
まあ、ノイ限定ホラー版に関してですけれども、
はい、
もう予約の方はね、ご存知の通りもう終わりまして、
はいはい、
で、その予約が50、そして、当日の頒布分がですね、370なんですけど、そこから50引いて320ほど。
はい。結構たっぷり。
まあ、たっぷり用意してるつもりなんですけど、
はい。
それでもまあちょっとね、皆さんがこれだけいろいろと言ってくださっている、ね、あの、ノイ欲しいとかね。
いや、思ったよりは反響がね。
反響があって嬉しい限りなんですが、っていうのを考えると、はい、まあ午前中11時とかね、ぐらいでもしかしたら、
はい。
ね、その列の量によってはもうここまでですっていうなる可能性があります。は
い、あ、そうですね。ちょっと申し訳ないですけど。
で、お一人様につき2つまで。
はい。
ノイ限定ホラー版は、
はい、
はい。2つまでというね、形やらせてもらいますので。
なんかスーパーの卵。
これね、例えば、そう、スーパーの、そう、スーパーみたいなもんです。
いや、でもできる限り、人数が漏れそうになった時は、
はい。
ここまでっていう列整理をさせていただこうとは思ってます。
そこら辺はチパミさんがね、はい、もう以前にも知った か映画研究家等で経験ありますから、
はい、
そこは頼りにしてますし、そしてスタッフの方もですね、田辺さん、萩野さん、中島咲ちゃん、
はい、
それから綾野留美先生、
はい、
そしてカオリンさん、
はい、
ねえ、もう諸々の協力あって、
そうですね、まあ、はい、もうカオリンさんと綾野さんは、
うん、
イベントスタッフも経験したことがあるので、
お
ー、きっと心強いと思います。
うまく回していただけたらなと思います。そして私有の方はですね、はい、まあ、会場すぐからはちょっと私有の方は厳しそうなので、
はい、
まあ、体験宅は11時からというふうに現在は考えておりますね。
ああ、
まあ、状況を見てとりあえず11時という形で進めますので、会場すぐは体験宅は動きません。
はい、
そしてボドツイの方、
はい、
ね、ボドツイの方はどうですか。
あ、ボドツイの方は一応あの1人3冊までとさせていただいてます。
なるほど。
まあ、おそらく3冊を買う人はいないだろうという、で、量的にもあの、はい、最初50個しか作らないっていう風にしてたんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、もうチキンなので、
はい、
まあ、持てるコストも限りありますしね、
うんうん、
でも、まあ、結構思ったよりもご予約いただいたので。
あ、よかったですね。
まあ、今回300。
え、そうか、限定じゃないし、ボドツイに限ってはまだまだ分かんないですもんね、今後もね。
そうですね。まあ、あの、再販する予定は全くないんですけども。うん、
へぇ、
はい。ただ、もし、あの、作るにしたら、
はい、
まあ、300とか、
はいはいはい、
まあ、150作るんだったらもう300とかドーンと作ってしまった方が。
そのボドツイの方も、もちろん、一緒に購入できるんですよね。
もちろん、あの、同じレジで一緒に購入すること
が可能ですので。なるほど、別レジではないですね。
はい。もちろん、あの、ノイをご予約されてて、
うんうん、
で、あの、ボドツイも欲しいなって思っていただいた方がいらっしゃったら、うんうん、一緒に買うことも可能です。
おお、ぜひお願いしたいところですね。
はい、もうボドツイっていうのはボードゲームのついでっていう意味にもありますから、
ね。なるほど。
はい。
はい、そして、ノイ限定ホラー版の話に戻りますが、
はい。
まあ、ここにて初めて発表するんですけれども、
はい。
まあ、私500作ると言いましたね、作ると。
お、
ね。
一瞬燃えましたね。
はい。じゃあ370じゃんと。
はい。
残りはどこ行ったのかっていうところで、ここでまあ発表させていただくんですが、
そうですよ。どこに行ったんですか
？50個。
はい。
そしてもう50個。これをですね、はい、とある店舗さんに引き取っていただきます。
おお。
それがですね、まず、はい、おもちゃ箱イカロスさん。
おもちゃ箱イカロス。
はい。はい、これはもう販売元ですね。
あ、
通常版のノイの販売元であるおもちゃ箱イカロスさん。
はい。
これ山梨県は小淵沢という場所にあるんですけど、
は
い、そちらで。
高速で1本ですね。
そうそうそう。
はい。
で、そこで店頭販売のみ。
ああ、そう。
通販は
な
し。ありません。
いいですか。
はい。で、そちらで50個。
はい。
そしてさらに50個は、ディアシュピール。
ディアシュピールで？
そう。
あの、東中野の？
おぉ。
新宿から駅1個の。
駅1個じゃないし、しかも。それ大久保だし。おい。
駅2個の。
駅2個の。はい、そうです。東中野にあるディアシュピール。はい、ね、館長さんがね、マスターやってます。ディアシュピールの方で50個。
はい。
こちらも店頭販売のみなので、
はい、
通販はありません。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、これは私の都合で、あの、はい、通販はやめてくださいという話で、
あ、はい、
もうつけてありますので、
はい、
なので、ぜひ店頭に足を運んでいただいて、
はい、
で、購入していただけたらなと。はい、
はい、
もちろんね、ゲームマーケットで購入する価格よりはちょっと金額上がっちゃったりもしますけれども、なんとゲームマーケット当日から、ディアシュピールさんの方でも、
え、
イカロスさんの方でも購入できるようになりますので。
あ、そうなんですか。イカロスさんの方でも購入できるんですか。
なので、例えば、遠出してね、わざわざゲームマーケット秋で東京に来て、
はい、
コラボドのね、あんまノイを買おうと思ってたけど、買えなかったっていう、まあ、悔やまれる方がいらっしゃったら、その足で、
はい、
ディアシュピールに行けば置いてあります。
お
ー、ただ50個ですから。
まあ、瞬殺の可能性は。
わからないですよね。はい、ぜひとも、まあ、そちらもね、気にしていただいて。
イカロスさんにも、あの、東京からはすぐに。
あ、そうですね。
ちょっとね、あの、足を
乗って。あずさを使えば、
はい。
近いですし、ね、電車ですし、
で、
まあ、あと高速もね一本で行けますから、
はい、
てな感じでしょうかね。
そうですね。
はい。
はい。
てなわけで、この後ね。
はい。
肝心の。
はい。そうですね。油に乗ったメンツ。
ジェリージェリーカフェスペシャルの方をね。
はい。
聞きいただけたらな。
油に乗った3人が。
では、せーの。どうぞ
ー。ああ、どうぞ。
何音さん。
どうぞ。
というわけで、 で今回はなんとゲスト会でですね、私お邪魔しました。こちらが池袋のジェリージェリーカフェ。まず自己紹介をお願いします。
こんにちは、ジェリージェリーカフェの白坂です。
はい、ジェリージェリーカフェ池袋店店長の高虎です。
よろしくお願いします。お久しぶりです。という形でね、これゲスト2名でいいんですか？お店大丈夫？
お客さん来たらすぐ
あ、来たらすぐ切りましょうじゃあ。はい、ということで、はい、じゃあ急ぎで今回のジェリージェリーカフェスペシャルを、はいはい、池袋スペシャルをですね撮っていきたいなと思うんですが。
わかりました。
まあでもね、やっぱね、初めて池袋にお邪魔したんで、池袋の売りっていうのをまずやっぱ聞きたいところなんですけど。
わかりました。じゃあ池袋店の店長の高虎くんにも、うん、ちょちょじゃあ出てもらおうかなと。
嬉しい。
じゃあ池袋の
池袋店の良さを
売りですか？
売り、はい、そうだって、渋谷店行こうかな、池袋店行こうかな、下北沢行こうかなって悩んでるリスナーは、池袋にはこれがあるよって分かれば来るじゃないですか。
じゃあ高藤君お願いします。
はい、
はい、池袋店の魅力、まあ、渋谷について2店舗目にできたとこなんですけど、はい、まあ、店舗が駅から近い。
おお、はい、そうか、歩いてもすぐでしたね。
そうですね、なのでまあ渋谷に行くのがあの道すがらちょっとなっていうあの方は、あのまあ池袋の方があのまあ来やすいよっていう層の方もいらっしゃいますね。
道に迷う可能性もね、その分低いですからね。はい、ゲーム的なものとか、
ゲーム的、そうですね、まあ代表的なものは、まあ、全店舗揃えてはいるんですけど、うん、まあ、その中でも池袋はどちらかというとおもげの数が、
そうなんだ、
はい、ジェリージェリーカフェの店舗の中では一番多いかなと。
あ、本当だ、言われてみると結構そうですね、はい、といっても中級クラスもたくさん置いてありますから。
そうですね、
いいですね、選べますね。
はい、なんでまあどちらかというと池袋、まあ、ゲーマーの方多いんじゃないかなと、オープン前から実は白坂さんともお話はしてて、まあ、ちょっとそういったテイストで行こうかなっていうことで、そういったゲームは多く揃えて、毎週木曜日もおもげ、はい、平日おもげ会っていうイベントやらせていただいてて、
おーおーおー、
まあ、それも毎回きちんと人数揃って開催させていただいてます。
はい、いいですね、はい、白坂さんもそれはもう同意なんですか？
まあ、そうですね、池袋に関しては店長の高虎の色をですね、もうガンガン出すようにってことを言ってて、
あ、じゃあ結構お任せしてる部分大きいんですね。
ま
あ、
そうですね、一応その例えばゲームの仕入れだったりとか、うんうん、相談とかはするんですけど、うんうん、基本的には店長が池袋店だったらこれいけんじゃないかなとか、
うんうんうん、
そういうのを聞いて、あ、じゃあ買おうかみたいなことを決めたりして。
うわー、もうじゃあ非常にありがたいですよね、スタッフとしても。もう信用めっちゃしてるってことでしょ？
そうですね、もう責任をこう押し付けて
なんかあったら
責任重大だぞ、分かってるよねっていう、うん、
やらしい。
あるある、ね、でももう本当それに期待に応えて頑張ってやってくれてるんで、
ありがたい。
池袋店もね、もうどんどん、でもなんか普通にお客さんと普通に友達になったって、
わ、いい、そうそう、そういうのがいい。
常連さんとかも増えてるので、
ちょっと人前さは出てますよね。
渋谷ともやっぱりちょっと客層が違うかなっていう感じはちょっとありますね。
うん、そうなんですか、うん、言葉で言うとどう違いますか？
もう結構具体的な感じだと、うんうん、女性客が多いのは池袋が多いかもしれないですね。
あ、そうですね、最近特に、うん、
いや、もう絶対来る。
あと若い子も多いかな。
そうですね、僕も池袋オープン前渋谷で働いてたことあったんですけど、うん、その時に比べてはちょっと、うん、年齢層若くなってるような気はします、う
ん、学生さんちょっと多めなイメージはありますね、
う
ん、
そうか、
そういう意味ではそう店舗
の違い
が、お店位置が立教大学近くっていうのもあるのかもしれないんですけど、う
ん、それでなんですね、
はい、方は多くいらっしゃいますね。
じゃあもうピチピチした人がたくさん来て
言い方
ナウい人が、
いや、もっとある
か、ナウナウでヤングな
逆に古いわ
そんな方が集まって、はいはい、あ、じゃあついで聞きますけど、下北沢店だとどういった特色があるんですか？
下北沢はまたですね、特殊な街なんですよ。
ほー、
なんか サブカルチャーの街と言われてるので、ね、うん、結構客層もちょっと偏ってる感じでは、ちょっと渋谷とまた雰囲気が違う感じで、実はこれ公開で言ったこともあるんですけど、下北沢だけフランチャイズなんですよ。
あ、そうかそうか、なるほど。
なのでその運営会社はちょっと違う、
うん、
ですけども、
うん、
そのオーナーさんのが下北沢すごい好きで、
お
ーっていうところもあって、ちょっとまた独特の雰囲気が出て、
あれ、じゃああまり白坂さんはそれこそ池袋店よりも、まあ、その下北沢に対してこう何か
定期的にですね打ち合わせとかもして、最近で売り上げを上げるためにどうしようみたいな相談とかはしたりしてるので、
あるんですね。
ただ結構仕入れるゲームとかは、
うんうん、
それこそ下北沢のオーナーに任せてるので、結構それ入れたんだみたいな
え、買った後に、
はい、おっぱいお尻サンシャインとか、
ああ、いいじゃないですか。
下北沢店にしか今ない
じゃあもうそれが遊びたいと思ったら下北沢行こうと、うん、
ちょっと変わったゲームとか若干同人ゲーム多めかもしれないです
よ、ね、ああまあそれはそれでいいですよね。
そうですね。だからそういう意味でも各店舗ちょっと違いがあって面白いのかな、う
ん、今ほら同人って言っても見た目もおしゃれなのも多いですし遊び応えもすごいね。
なんか同人のねなんか何をもって同人っていうかもう分かんなくなってくるぐらい境目が
こういう高いですからね。重厚感ねあっていいですよね、うん、でいうと九州は九州にもそうできましたもんね。
福岡天神にあるあれはうちの会社で直で経営してるやつなんですけど、
はい、
あれも最近結構福岡でもボードゲーム熱がちょっと高まってきていて結構福岡の地元のメディアとかにも取り上げてもらったりとかして
よかったですね。
ちょっと軌道に乗ってきたかなっていうような感じですね。
ぶっちゃけですよ、はい、まあホラーボードだからもうこういうの聞いちゃいますけど やっぱり最初は苦戦するのは必須じゃないですか。
まあまあそうですね。やっぱり
っ自分の畑が東京だとするならば、
はいはいはい、
一気に九州名古屋とか、まあ、その大阪とか飛ばして九州行ったら、はいはい、それこそね何のお店って知らない人も多いわけでしょ、
う
ん
はい、そうですね。
それでいうとなんとかこう盛り上がってきた、は
い、そうですね。なんとかボードゲーム人口もちょっとずつ増えているかなっていうのは感じてますね。
結構白坂さんも九州にそれで出張行ったりするんですか。
そうですね、2ヶ月に1回ぐらいちょっと様子を見に行ったりと
か。いいな九州の街いいですもん ね。ご飯も美味しいしね。
美味しいし、
うん、
女の子多いですし。
なんだって本当にいい九州、はいはい、なんで
なんでなんですかね。みんな男が出てくからかな。
ああ稼ぎで出ていっちゃう
のか。いやちょっと分かんないですけど女性の数の方が多いらしい。
あじゃあお客さんとしても多いんですかね。
はい、
はい、ではその各店舗のね特色が分かったところでですね、
はいはい、
まあ、実際にその店舗展開を広げてのメリット、
うんうん、
デメリットっていうところを大きく聞きたいなと思うんですけど。
いやメリットはやっぱりなんですかね、あのジリジェイカフェを やることで生きがいを感じてるんですけど。
生きがい、
それ何かというと、
はい、
やっぱりこんな面白いんだボードゲームってっていう声をたくさん聞きたいんですよ。
ああなるほどね。
そう、うちがきっかけにしてほしいっていう気持ちがあるので、
はい、
ボードゲームって面白いんだねって興味を持ってくれる人をたくさん増やしたい。
つまりパイオニアでありたいってことですね。
そうですね。もう少しでも多くの人に知ってもらいたいって気持ちがあってやっているので、やっぱり店舗を増やすことでその数も増やせるっていうのは個人的にすごい気持ちいいというか。
あじゃあその精神面的にもやりがいにつながってるっていうのは。
そうですそうです。
あじゃあデメリットで、
デメリットはやっぱりその、まあ、福岡もそうですけど、
うんうん、
やっぱり店舗が増えると、
うん、
あの目が行き届かない部分も出てきてしまう。
ああなるほど、
はい、
でそっかそっか、
まあ、時間見つけていろんなとこ行くようにはしてるんですけど、
はいはい、
どうしても様子が見れなかったりとかする部分があったりすると、
うんうん
うん、ちょっとそこは心配、まあ、店長に任せてる部分があったりするので、
はい、
任せちゃってはいるんですけど、うん、そこら辺で限界があるなっていうのが、まあ、デメリットといえばデメリットかな
ですかね、はい。まあ、そういった部分はでも他のねフランチャイズにしても何にしてもですけど、
うん、
そういうのはどうしても出てきますもんね。
そうですね、
うん、でもそれもやりがいなんだろうなって思うんですよ、
うん、
そういった上でやっぱ統括して、まあ、会社としてってことになりますよね、うん、やっぱ大きくなっちゃっていくとそれこそ最近白坂さん忙しそうで見ないなとかもうなってくると思うんですけど、それはちょっと寂しくない。
寂しいですね。
寂しいですよね。
それは寂しいですね。
やっぱプレイヤーというかお客さんが楽しそうにしてるのを見たいっていうのも当然ありますよね。はい、ありがとうございます。ではですねメディアにいろいろ出てきますよね。
メディア
白坂さん、
はいはい、
まあ、ジェリージェリーカフェとしても出ますし、まあ、いろんなところに呼ばれて登壇したりとか、うん、そういったこともあると思うんですけど、うん、そういったものでその手応え、まあ、ちょっとざっくりした質問で申し訳ないですけど、うん、メディアに出る手応えってどう感じてるんですか。
でやっぱり、うん、テレビが一番影響力が大きいなとは思っていて、
テレビに出た次の日ってやっぱもうお客さんブワー
と、まあ、ブワーというまでじゃないかもしれないんですけど、普段と違うお客さんが結構来てくれたりとか、やっぱテレビ見て来てくれたなっていう方は多かったりするので、
わ
あ、それは影響力大きいな。
一番影響力あった番組はどれですか。
ヒルナンデスか。
あ、ヒルナンデスね、多分すげえ。
ヒルナンデス大きかった。あと週一っていうのを出たことがあって、その時も、
うんうん、
ジャニーズの中丸くんが、
はいはいはい、
出てて、でそのファンが来てくれたりとかしてましたね。
すごい。中丸さんは直接お店に遊びに来るっていうのは
来てくれて。
あ、そうなんですね。
で、中丸くんが遊んだゲームで遊びたいみたいな。 ミーハー、はい、でその時確か収録でキャッチョクやったんですよ、
はい、
で中丸くんが面白いお題に面白い回答をして、うん、わーって盛り上がったみたいな感じの収録をジェリージェリーカフェの渋谷店ですけど、
あ、はいはい、渋谷店ですね、
の方で収録をしたら、うん、もう次の日から、うん、キャット&チョコレートありますかっていう女性2人組とか、
おお、それはすごいな、
でキャット&チョコレートありますか、今あちらのお客さんが遊んでるので待ってくださいみたいな、
うわ
キャット&チョコレート待ちの女性客が
その女性嫌い
っていう、でもやっぱ
やだ、
中丸くんが触ったってなるんでしょうね、
なるほどね、
同じものを触ったになるのかちょっと分からないですけど、
でもそういった意味でやっぱその子たちはもうやっぱボードゲームとか知らなかった人たちでしょうから、そうそうそうそう、もう
超ライトユーザーですよ、
わ
そういう人に知ってもらえるのは大きいなと思いますね、
ぶっちゃけ定着しました、その人たち、
あ、まあ一部は、
あ、よかった、すごい、
やっぱり それをきっかけで何回か来てくれたりとかもあって、
わ嬉しいですね、
それは本当に嬉しいですね、
お、他には何かあります、なんか逆にこうなっちまったよみたいなのはないですか、
でもどっかで白坂さんですよねとか、まあ、お声掛けいただくことは、
え、それはオフの時に、
あ、ジェリージェカフェ、
あ、お店にいたりする、ね、
はい、でやっぱり名前を知ってくださる方とかもいるんですけど、コラボドで聞きましたっていう人もいました、
うわマジで嬉しい、
そう、福岡とかに行くと、はい、今日僕福岡行くんで皆さんよろしくお願いしますみたいなこと言うと、結構お店に遊びに来てくれたりとか、その時にいやホラボードで聞きましたよみたいな福岡の方が、
そういうのはやっぱ嬉しい、こっちとしても嬉しいし、はいはい、でこれでまた白坂さんがそういう人たちに声かけてもらえるっていうのも私としては嬉しいですよね、
だからやっぱそういうのあるんで、もう本当積極的にどんどん出ていきたいなとは、
でも逆に言ったら下手なこと言えないですね、
下手なことを、まあまあそうですね、下手なことは、まあ、気をつけてるんで
気をつけ
言わないように、もう炎上怖いんですよ、
もうチンチンの話し
ない、いやいやしないしないしない、もうって
ない、もうしない、
もうしてたみたいな言い方やめてもらっていいですか、
もうやめましょうね、あれ
は、いやいやいや、してない、もう最初からしてない
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、ではどんどんいきます、
はいはい、
東京ボードゲームコレクションに、はい、まああれは10月前かにやりましたよね、はい、あれで結構メインのところとしてジェリージェリーカフェ活躍されてましたけど、
はいはい、
どうでした手応え、
いやー第1回であれはすごいですね、
お、すごいっていうか、
盛り上がりがすごかったなと思って、
盛り上がりましたね、
第2回決定ですよね、やりますよねきっとね、
やるでしょう、間違いなくやるでしょ
う、そうですよね、
ただどのメンツでやるとか、うん、そういった色みたいなのはまた変わるかもしれないですけどね、
はい、いやあれはでも本当うちも出店させてもらったんですけど、はい、結構出店してよかできてよかったなと思いますね、
あ、じゃあそれはもう店長にも聞いてみましょう、
まあ、そうですね、さっきも白さんも言ってますけど、もうちょっとこう小規模でやられてるのか正直思ってる部分があった
んですよ、最初のねイメージはね、
まあ、第1回なんで、うん、まあ、分かんないじゃないですか、
はいはい、
が行ってみたら会場も、まあ、思ってたよりも広くて、はい、でもお客さんももう見たら並んでるなっていう状況だったんですよ、
はい、
なんでああもう開店前からオープン前からこんな感じなんだってなって、
はい、
でオープンしてみたらやっぱ中古コーナーが一番人気あったなと思ったんですけど、そこがもうオープンダッシュで皆さん並ばれてて、はい、でやっぱ盛り上がるんだなっていうのを感じて、
そういった方たちもすぐに帰らなくて残って、うんうん、まあ、ジェリージェリーカフェだったりいろんなところのブースを見て回ってたんですよね、
そうですね、うん、うちのチラシ配ったりしてたんですけど、
まあ、すごい、
持ってる人が他のところでもやっぱり見かけたりはあったんで、
うん、
まあ、ぐるぐるいろんなとこ見て回ってるんだろうなっていうのはありましたね、
じゃあもし次回あれば当然また参加は、
もちろんそうですね、
ありがたいですね、
したいですね、
ああいうイベントって今後も他にもいろいろあると思うんですよ、うん、東京ボードゲームコレクションに限らず、
はいはいはい、
そういうの
は
やっぱ自分から出たいって思います、
いやー、まあ、規模によるっていうと正直なところかなっていうのはありますけどね、
やっぱかそのお店の名前として出るからにはやっぱりそれなりの規模はないと、ペイしづらいのはありますよ ね、だし近郊ならまだいいですけど、ちょっと遠出とかするとね、
確かにそうですね、うん、でも機会があれば東京ボードゲームコレクションに限らずいろいろ出たいなと思ってます、
うん、おお、
素晴らしい、自分らで作ったゲームもありますからね、
はいはい、
それ私有してもらえる機会ってのはあんまりないので、
それもしかしてラップのあの白坂さんがダダ滑りした
やめてやめて
黒歴史になった
やつですよね、そこそこよくできたっていう自己評価なんだから、
そうそこそこですね、
でもあれもその東京ボードゲームコレクションの時でも私有された方がもうその面白かったってその買っていただいた
りとか、はい、ありがて
ー、結構多くて
思ってた、
いや本当に個人的にあれはラッパーさん向けに作ったんで、
あれ誰が作ったんですか、
僕が
デザイン、すごい、ゲームデザインもできるじゃないですか、
僕はただヒップホップが好きでラップをゲームしたいって思っただけで作ったので、
は
い、
うんうん、
ラッパーさんに売れればいいなって気持ちで作ったんですよ、
はい、
そしたら、え、どう見てもラッパーじゃないよねみたいな人にも買ってってくれてたんで。
で、注意したんでしょ？そう。いいのって。そう、
本当にやります？
で、しかも最初からそれ目的でしたみたいな人もいましたよね。ラッパーじゃないのにっていう。
すげえ。その、私有宅で気になってる方には、ラッパー目指されてる方ですから入ってます。
でもね、国産のゲームでやっぱいいのって、そういう、ちょっとチャレンジングなゲーム性みたいなのを結構出してくれるんで、やっぱゲーマーに限らず、ライトゲーマーも含めて、そういうのやっぱ気になっちゃうんですよね。で、ここで使おう、あそこで使おうっていう風に、最近ってゲーム会もいろいろあるんで、お店にしてもそうですけど、そういった選べるゲーム性っていうのがやっぱ素晴らしいですよね。
癖のあるゲームね、1個2個持ってたらね。
そうそうそうそうそうそう。え、何それやってみたいっていう機会があれば、買った人からしたらもうそれだけで十分価値がある。
買っちゃいますからね。
ですよね。わー、羨ましいですね。まあこういった形でね、いろんな店舗さんとかね、お店の方もイベントに出てもらえたらより盛り上がっていきそうですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。ではですね、はいはい、まあ、ここら辺からちょっと話変わってくるんですけど、まあ私の本題というか、
本題？
そう、聞きたかったんだな、これ。シュピール遊園地について。出たー出ちゃった
あれね。
やめるやめる
シュピッチね。
そう、シュピッチ。
シュピッチ。
シュピッチ。
シュピッチね。
ちょっと通っぽく、シュピッチ。
通っぽくっていうか、あなたが持ってる、あなたが持ってるものですよ。
シュピッチ、シュピッチ。
まあ、シュピール遊園地ってそもそも何でしたっけ？
ボードゲームアイドル
の
グループ名なんですけども
。グループ名。うん。
今、絶賛プロデュース中でございます。
誰が誰が？
私が。
お、白坂さんが。
はい。今頑張って曲を作ってるところです。
おお、第1曲目じゃないですか、それ。ね、まだ出してないですもんね。
今までそういう、なんか、いわゆるアイドルステージ、舞台に立つことはなかったんですけど、
はい、
曲ができれば
晴
れ
て、うん、そうですよ、
うん、
そうです、むしろ曲あってこそなとこありますからね。
でもちょっとお待たせしてるんですけど、うんうん、ようやくレコーディングも先日終わりまして、
え、本当に
今振り付けを考えてる途中です、ね、
わー、いやったー、もうすぐじゃないですか。じゃあ
しかも2曲、
お、2曲、うん、一気に。それ両方ともプロデュースは白坂さん、
まあ、プロデューサーは私なんですけども、曲の歌詞がですね、
はい、
ボードゲーム用語がめっちゃ入ってくる。
うわ、いいな。何それ。例えばちょうだい、例えばちょうだい。
それをですね、
はい、
作った歌詞、
うんうん、
作詞がですね、
はい、
隣にいる
私高虎でございます。
出たー、身内。
理由がありまして、やっぱりボードゲーム曲作るとなると、
う
ん、ボードゲームの、知識のある人に
書いてもらって、ね、当然そう、う
ん、作詞家に頼んでもボードゲームじゃなかったら、
なんちゃってじゃダメなんですよ、はい、こういうのは本腰でやらなきゃ、はい、
高虎店長、
そう、ね、
もちろんボードゲーム、
う
ん、
ゲームマスターですからね、
はい、でも本当に作詞できるのかと思うじゃないですか、
まあ
まあまあ、高虎さん、
はい、
前職、
うん、
ミュージシャン。
マジか。
ミュージシャン、うん、まあミュージシャンですね。
すげえポッと出たようなこの情報、マジリアルですか？
リアルです。もうで、自分でも曲の何曲か作った経験が過去にあると。
あ、かっこいい。通りで
一応実績があるので、
はい、
あ、じゃあいけんじゃんと。
なんか通りでちょっとミュージシャン集してね、鼻につくなと思って。
つかないつ
かない。ミュージシャン集。本当ですか？じゃあちょうどよかったですね。
そうですね、ちょうど
いい、もう本当いいタイミングで。
なので正直自信ありました。
作ったものに対しては自信ありました。
あ、
いや、てか最初が白坂さんが、うん、じゃあもうアイドルの子たちに書いてもらおうって、
あ、作詞を、
作詞を言ってたんで、
シュピール遊園地に書いてもらおうと。
いやいや、それなら俺やりますよ。
そうですね、そうですね、うん、そこはね、まず最初大事ですからね。あ、はいはい、あ、でもこれは一つの安心感ですよね。そうそう、やっぱゲーム好きな人は書いてもらって、うん、あれ、じゃあ曲自体は、音楽自体は、
ま
あ、
その手のアイドル曲のプロの方に、
うわ、
お願いをしてですね。
やったぜ。
結構ね。
完成。
結構いい。
結構いい曲ですね。
結構いい曲。
たまに口ずさんじゃいますよ。
その曲2つは、それぞれやっぱ違うんですか、曲調は。
曲調違いますね。
ヒップホップだったり、ラップだったり。
ラップ、ラップも一部あります。
あ、本当に？
ラップ一部あります。
あ、メタルじゃない。
メタルじゃない。そこのはもういかないです
。そこじゃない。
そっちにはいかないです
。すごい気になります。それいつ？いつ発売？
いや、ですね、まだ未定で、振り付けができてないので、
はい、
振り付けをして、レコーディングも終わって調整したら年内と思ってたんですけど、年を明けちゃうかも。
そう、意外とやっぱ時間かかるんですよね、こういったものって、
はい、そこら辺はちょっとおいおい報告させてもらうので、
大事なのはやっぱプロモーションじゃないですか。
そうですね、
でプロモーションってそれこそね、コストかけてちゃんと綿密にやらないといけな ないですからね。
そうなんです
よ。わー期待してますよ、はい、っていう意味ではシュピールウェンチャーじゃあもう絶賛活動中。
そうですね、もうそれの曲の発表お披露目したらもうどんどん出していこうかなっていう。
シュピールウェンチャーメンバー誰でしたっけ？
ソラさん、
はい、
ラメルさん、
はい、サナちゃん、
この3人ですね。
私の推しメンサナちゃんなんで。
すごい。あ、そうなんだ。
はい、サナちゃんが一押しです。
あの子もねボードゲーム大好きですからね。
サナちゃんがね一番ねほっとけないタイプなんですよね。ソラさんもすごく味あるんですけど、あの子は一人でも頑張ってくれるし、ラメルマンはぶっちゃけ、そう、私ラメルマンって呼んでるんですけど、ラメルマンはもうアイドルオーラがもうすでに出てて、すごく自分からどんどんどんどんいける人なんでいいんですけど、サナちゃんむしろ私的にはこう支えてあげたいタイプ。
確かにキャラ的にはそうです
ね。そうだからそういう意味ではこうなんかお互いにいいキャラクター性持ってるなと思うんですよね、はいはいはいはい、にしてもラメルマンがね公式の人にラメルマンって言って申し訳ない
けど、ラメルマンが、
ラメルマンがすごい活動してるじゃないですか。
そうなんですよ。
今全国アンギャみたいなしてるじゃないですか、
は
い、
あれもう自分から言い出してやってますからね。
え、マジで？
僕何も言ってなくて、え、マジで？って僕言いましたから。
ちなみにあれって、まあ、別にカットしてもいいんですけど、はいはい、旅費はどこ出してるんですか？
完全自腹でやってます、
はい、本当にラメルマンが
本当に
自身で
そう、
ガチ
ガチガチです。
かっけー。フォロワー数も異常に伸びてるし
本当にそうあの3人に関しては、
はい、
割となんか正直ボードゲームそこそこ好きだったら、
うんうん、
OK ぐらいの感じで、
まあね最初はね、
うん、ですけど3人と も,、
うん、
もう想像以上にもう大好きですね。
いやーやーばい気違いっぷりですねでもそれがいいんですって。だからみんなも最近、特に最近ね、まあ市民権じゃないですけど、うんうん、みんなもすごい認めてくれて、あ、ラメルさん来てくれるやったとか、うん、それぞれのこのツイッターを応援したりとか、はいはいはい、ボードゲーマーも動きが変わってきたから、はいはい、やっぱ皆さんの努力あってこそじゃないですか。特にラメルマンは本当に
いや嬉しいですね。ちょっと伝えときます本人に。
いやいい子ですね。
いい子ですね。
だって私が初手でラメルマンって呼んでいいって言ったらラメルマンですって言ってくれたら芸人じゃねえかよと思って。い
や
そのね力量というか器の、
はいはいはい、
でかさ、母性を感じました、
ね、母性ね。
いやいいチョイスでしたよ白澤さん。メンバー3人とも抜群です。
よかったです、
はい、とは思ってるんですが、はいはい、とはいえですよ、うん、まあ、正直こう思ってたより、あ、ここもっとうまくいきたいなっていう今後のそのシュピールウェンチに対してのプッシュしたい部分というか、
うん、
あります、こう変えていきたいとか。
やっぱりですね、人数ですね。
人数、お、意外。
やっぱり当初本当は5、6人でやりたいなっていう気持ちだったんですよ。
そうか、まあ、アイドルといったらやっぱり人数がいてそれぞれを応援する人がいたら、はい、やっぱ比例してねファンも増えやすいっていうのありますからね、
は
い、
やっぱりオーディションの規模がね、そこまで大きくなかったので、あんまり集まらなかったっていうのが正直なところでありまして、で2期メンバーをどっかのタイミングで
荒れるでこれ、荒れるでこれ、喧嘩するで、ま
あ、どっかのタイミングで、ただ今もう3人が結構がっつりやってるので、
はい、
タイミングが難しいなと思ってて、でも割と僕がお腹いっぱい3人で十分じゃん、
うん、
ってなる可能性もあります。
あ、今のところね、
うん、3人だけでもう全然いけるし戦えるみたいに、
うん、
ちょっと思い出してきちゃってるんですけど、だったらもう3人だけで行くかもしれないし、もうちょっと数多い方が華やかだよねってなったらもしかしたら募集するかもしれない。
あ、私個人としてはやっぱり3曲目4曲目あたりから増えるのがいいのかなと思うんですよ ね、
そう
ね、
アイドルとしてはね。そうなんですよ、だからその流れに乗っ取るのもありかなと。
やっぱ注目浴びますよね、曲出す
と
か
ね、
浴びた時に、
私
あ、自分が応援したいキャラいないなってなるよりは、あ、新しく入った子応援したいとかっていうのはやっぱあって、
そうそうそうそう、なのでね、ちょっともしボードゲームアイドルやりたいって子がいればコラボとまで、
あ、いいですね。なんだったらうちのメンバーから。
あ、本当ですか。
まあおおよそ30超えてますけど
全然ダメ
それね。でもこう新しい波を入れると中でうまくいかないっていう可能性もさらに上がりますよね、うんうん、やっぱ中澤と後藤が喧嘩するべきだねありますよね。
ここの世代じゃないと分かんない
そうですか。あれなんか今日よくよく見たら白坂さん、あのモーニングコーヒー飲もうよと同じ格好してますけど
夏みの
白いタートルネックレック着てますけど、あ、それ意識したわけじゃない。
してないわ、してる
モーニング娘。意識してない、
してないしてない。
いや、まあそれで言うとね、逆に中でしのぎを削ってね、はい、よりこうバトってもらってアイドル精神っていうものを学んでもらえるっていうのも一つの可能性、うん、
もうちょっと考えてますね。
うーん、 とはいえ、まあなかなかね、危ない橋を渡るっていうのはこのね、ボードゲーム業界のアイドルという新しいチャレンジなんで、うん、私個人応援してますので、ね、
ありがとうございます。
ぜひぜひ今後とも
見守っててください。
そう、で私のイベントもぜひね、来ていただいて。
あ、ぜひぜひ。
まあね、今度はクリコって。
あ、そうだ。
1月にまたやります。
第2回。
第2回。そこにももし来ていただけたら、
もちろんもちろん、
お偉い方々いっぱい来るんで、そこでまたプレゼンできたら嬉しいですよね。
コピー売りまくればいいんでしょ。
売りまくって、CD 売りまくって。ね、じゃあ、あ、それも大スペシャルスポンサー。
大チャンスじゃないですか。それもじゃあ、後ほどじゃ
あ。あ、じゃあお金の話は後ほど。いや、やらしい。やらしい。そんなこんなで。はい、ありがとうございます。はい、では次の話題に行きますが、はい、まあ、ちょっと話せる範囲でいいんですけど、うん、最近増え続けているボードゲームカフェ、はい、もしくはプレイスペースについて思うことって、話せる範囲で何かありますか？
話せる範囲。
はい。
どんどん増えてってほしいっていうのが、うんうん、
前にもね。
そう、うん、あるんですけど、うんうん、でも、乱立しすぎも微妙だなっていうのはやっぱりある。
そうですね。特に都内は本当に。はい、
で、やっぱりちょっと、ここ数年でレッドオーシャン気味になってきてる感じは。
あ、そうですか。それはありますよね。
っていうのも、うん、まあよく言われてますけど、人口、ボードゲーム人口が追いついてない感じですね。
う
ん
うん、ああ、そうですね。
ボードゲームカフェの増え方に。
店舗数に対して人口がそこまで増えてない。はい、要は、ボードゲームはいっぱいいたとしても、お店に来る人っていうので言うと、なかなかそこまで比例してないなと。
そうなると、うん、どうしてもレッドオーシャンになってしまうので、うん、なんか一番あれなのは、うん、なんか半年で潰れましたみたいなニュースは、同業者として聞きたくないじゃないですか。
聞きたくないですよね。
だし、その情報を聞くと、あ、やっぱり難しいんだなとか、うん、あ、ボードゲームってまだそこまでじゃないんだなっていう業界の印象が、
うん、そう、イメージ自体がね、 そっちばっかり目立っちゃうんですよね。
なので、これからこうやろうとしてる人は、もういくら赤字でも、
はい、
もう潰さないでやってほしいですね。
どうだろう、生活あるからな。
もうそこはもう内臓売ってでも、
内臓売ってでも危険な話ですね。
維持してほしい、
なるほど、
ね、やっぱりそのイメージがね、その、はい、どう業界がどう見えるかっていうところにつながってくるなっていうのもあるので。
ああ、それで言ったら何ですか、フランチャイズのお話あるじゃないですか、はいはい、ジェリージェリーカフェの。それだったら、あの、フランチャイズやってもらえればうちでアシストできるよとか、いろいろあるんですか？
えっとですね、実はその今下北沢店が1店舗目のフランチャイズで、うん、はい、2店舗目はないんですけど、はい、一応そのモデルケースとして今情報を取っていて、下北沢店が結構まあ今順調というか波に乗ってきているんですね。なので、そういった情報を使って、うん、フランチャイズを募集かけようかなと。
お、いいですね。
で、下北沢店がこんな感じでうまくいってますよっていうのが出せれば。
フランチャイズのうまみって何なんですか？
やっぱりですね、うちが、サイトとか、うん、そういう管理を全部やってるので。
そっか、そういうコストが意外とかかるところを。全部補ってもらえる。
はい。で、そのイベントの告知とか、うんうん、まあ、Twitter、Facebook、ブログとかをやるのを、もうこちらで、もうあらかじめ用意して、
はいはいはい。
やるっていうのと、あとは、まあ、うちの看板を使うことで、うん、知ってる人からはとっつきやすくなるかなっていう。
そうですよね。メディアで見た、あの、お店が近くにできたらしいぜってなれば、そりゃ当然やっぱりね、皆さんすぐ来てもらえる。はい、でもやっぱ、知らない名前で新しくできちゃうと、何かしら、あれ、何かしらってなっちゃうから、うんうんうん、って意味ではやっぱりフランチャイズじゃ美味しいですよね。じゃあ想像したいと、はいはい、フランチャイズやってみたいと思った場合はどうすればいいんですか？
ですね、まだ、一般的に応募をかけてるわけじゃないので、はいはい、どっかのタイミングでフランチャイズ募集しますっていう情報を出す予定です。
あ、もうそうなったらもうそれこそもう普通の人が、はい、興味持ってる人が連絡来る。
で、まあ面談なのか、そういうちょっと打ち合わせさせてもらって、
はいはい、
じゃあお願いしますになるのか、うん、っていう話をしたい。
でもぶっちゃけNG もあるじゃないですか。
そうですね、やっぱりなんか例えばですけど、はい、もう買いそうだからやりたいとか、うん、そういう人とかだったらちょっと
違うな
っていうのはあるので。
あとあれはどうですか、そのお店の色というか、ゲーマーがいっぱい集まるお店にしたいとか、ちょっとライト層向けたお店にしたいとかっていうのは、
ジェリージェリーカフェの、
うん、
ブランドを分かってくれる人ですね、
うん、
そのブランディングを理解してくれる人にやってほしいっていうのはありますね。
いやー、そうですね、まあ、そこら辺をどう見てもらえるかっていうので言うと、ちょっと今後の、うん、そのジェリージェリーカフェの動きに期待ですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。で、ちなみに増え続けるカフェに関しては、じゃあそこら辺もうまくレッドオーシャンになっている部分も考慮した上で。
そうですね、
まあ、あと地方はね、まだ地方はまだ分かんないですからね。
地方はやったもん勝ちな気はしてて、 て。
そうなんですか。
いや地方本当はねもっと力入れてやりたいんですよ。その地方って、はい、あのまあ、地方いろんな地方あると思いますけど、
はいはいはい、
娯楽が少なかったりするじゃないですか、うん、例えば、まあ、カラオケとボーリングしかないみたいな。
ああそうですね。
そういうところにボードゲームカフェ1個ドンって出して、うん、まあ、時間かかるかもしれないですけど、
そう時間はかかる。浸透はね、
新しい文化を作るっていう
意味では、ああ、あれじゃあジェリージェリーカフェがもしかしたら島根とかね、徳島とかね、
でもなんか佐
賀とかね、
割となんかやるなら馴染みのあるところにしたいですね。
馴染みって何ですか。
その前住んでたところとか。
あ、なるほどなるほど。あ、そういう自分の目がまあ届く範囲で、そうそう、興味がある場所とか、
おばあちゃん家の近くとか。
何それ。
おばあちゃん家岩手なんですけど。
岩手か。お、これは岩手、今岩手リスナーが、お、おや、もしかしたらあり得るぞと。いいです ね、岩手。
あと大学の時横須賀に住んでたんですけど、横須賀とかにもあったら結構流行るんじゃないかなとか。
ああ、じゃあもう自衛隊の基地の中に。
いやー、いいですね。
問題になるな。はい、ありがとうございます。じゃあですね、最近お店でプッシュしているゲームやイベントがあれば教えていただきたいです。これ結構意外と大事な話で、
はいはいはい、
お店によって推してるゲームってそれぞれ違うんですよ。
ああ、なるほどね。
じゃあまず渋谷店のなんかこう推してるゲーム、推してるイベントって教えてください。
渋谷店は最近、うん、オーディンの祝祭が、
うわー、もう超重ゲーじゃないですか、
入りまして、
ええー、
今ちょっと置いてるのは渋谷だけかな、ちょっと今後分かんないですけど、とりあえず渋谷で一回仕入れて見てるところで、うんうん、渋谷でも、プレイ会イベントをやる。
ああ、見た見た見た、はいはい、はい、
そこら辺はちょっと力入れてますかね。
でもちょっと新しいチャレンジだと思うんですよ、はいはい、結構ライト層向けのゲームじゃないんで。
なそうですね。でもやっぱりうちにライト層が入ってきて成長していくんですよ、
うんうん、あ、言ってましたね。どんどんこう難しいゲーム、重いゲームをやっていってくれるようになったと、
は
い、
でやっぱりもう常連さんとかはこれもやったあれもやったってなってくると、うん、ちょっとこういうのもやってみたいなった時に、
うん、
じゃあアグリコラやってみますかみたいな、
あ、いい
みたいな流れができたりするので、うん、やっぱり需要はあるんですよね。
あ、じゃあそれで言うと今新作のオーディンの祝祭なんかね、うん、確かに
とか。そうですね。
お、じゃあおすすめのゲームとしてはそんなところ。
そうです、今渋谷ではそこをちょっと押してる感じですね。
でイベントとしてもオーディンの祝祭やろうぜ会みたいなの
をやってると
。あ、じゃあ池袋はどうですか。
池袋、そうですね、まあ、はい、それこそイベントとしてこれっていう決めてやることはあんまりなくて、まあ、テーマは決めてジャンルとかでイベントやること多いんですけど、今僕が基本的に個人的に推したいゲームがイコール池袋店が推すゲームみたいになってるんですけど、
うん、
とにかくライムパーティー僕推してます。これが正しいのかちょっと怪しいんですけど、せんけど、まあ、あのちゃんと遊ばれた方は、まあ、あのめっちゃ楽しんでくれてて、
はい、
でまあ、そこでやっぱり声出してるんで盛り上がるというか体温まるんで、うん、
はい、
その後大体パーティーゲーム何やっても盛り上がるような感じになるんですね。
おー、
なんで、まあ、パーティーゲームですかね。パーティーゲームを基本的には推してて、はいはいはい、で、まあ、お客様同士でも基本的にご相席でお願いすることが多いので、一緒に混ざって遊びましょうよっていう。
そっか、相席いいですよね、はい、そういう空気作りができてるって、ね、
なので、まあ、2人の方とかいらっしゃったらもちろん2人になるんですけど、
はいはい、
でもできる2人でいたらもう混ざって、じゃあこのパーティーゲーム遊びましょうみたいな提案することが多いですね。
あ、で言うとですね、はい、なんかこう他のお店なんかはよくあるのは、もう定期的にこういうイベントやってそれでこうお客さんが定着するみたいなのもあるじゃないですか。
これっていうのはねないかな。一応毎週日曜日に人狼のイベントは全店舗開催、同時開催みたいな感じでやっては、
うん、あと何でしたっけ、草場さんがやってるのとかもありませんでしたっけ。
ごいたです
よね。ごいたもね、
これも今池袋で月1で、うん、
すごい、ま
あ、はい、開催してて、
へえ、 それで言うとそうですね、渋谷とかは月1で、
はい、
バックギャモン、
はい、バックギャモンもやってるの。
やってますね、バックギャモン
結構やってますやん。
そう、確かにそう言われて
るんです
けど、
渋いよ。バックギャモンもゴイタも
月1でね、1、2年ぐらいも続けてやってますね。
あ、素晴らしい。そっちは盛況なんですか。
やっぱりね、バックギャモンって割とハードル高いって人結構多くて、
ハードル高いですよね、
はい、で、
うん、伝統ゲーム
だし、そのバックギャモン協会の人が来てくれるんですよ、うん、で、
あ、
すっごい分かりやすく教えてくれるんですよ。もう何度もインストしてるから、
はい、
もうインストのプロにバックギャモンを直接教えてもらう。
それいいですね。
っていうので、あ、機械 があったから来ましたみたいな人は多いですね。
池袋のナインブレイク。
ああそうだ。
あナインブレイクありますね。
それもナインブレイク協会の
協会員さん。あの方ね、あの方ね、はい、コラボでもインタビュー取らせていただいた。いや面白いですよね。
そういうね協会の人と一緒にやるっていうのは割とうちだけでできないことだったりするんで。
すごいじゃないですか白坂コネクション。
コネクション。デリテリカフェのねコネクション。
いつトランプさんに繋がるのか。ないか。コラボはないか。
ないな。コラボはないな。
はいありがとうございます。ちなみに下北沢の方は喋れます。なんか
下北沢ですね、うん最近こたつが入りました、ね、
えこたつこたつって、はい、こたつのゲームじゃなくて、はい、もうこたつ
お座敷とこたつ
すげえ寝る寝る寝ちゃう
あと鍋も入りましたね
鍋
パーティーができます
メニューにもう意味わかんない、はい、
イベントですイベントで鍋パーティーの
ああそれ楽しそう
っていう
あいいななんかあれでしょサブカルが好きな人が集まってこたつ入って
ちょっと言い方
鍋ついて
そうなんですね
あ私が苦手な空気感だ
その前だってその こたつ入りましたって言って、はい、なんか写真見たら、はい、みかんの
あれみかんゲーム
ああはいはいはい
みかんの神経衰弱ゲーム
ありますねはいはい
でこたつで遊んでましたからね
めっちゃ楽しそうやりてえやりてえ
その絵面がもう
よかったいいですよねアナログゲームのいいのはやっぱそのシチュエーションもゲーム性にちょっとね、はい、入ってくるのがいいですよね
正月感やばいですね
これはすごいこれ年末年始多分人めちゃくちゃ入るなはいありがとうございますはいではですねお店の維持で一番工夫している点。
工夫。
資金繰り。
金。やっぱお金の話はね、そこまで
大変じゃない。そうそうそう。無理しなくて。
その赤字にはなりにくいビジネスモデル。
あ、そうかそうかそうか、そうですよね。
ので
他にもいろんな仕事してて、
うんうん、そこまでなんか大変じゃないかなと思ってるんですけど、はい、まあ維持っていうのはやっぱりあれですね、
あ、もう何もしないでもやっていけてるんですか
今はでもあれ力入れてるのはやっぱり前もさっきも話しましたけどメディアにどれだけ取り上げてもらえるかみたいな形で、
はいはいはい、
最近やっぱり現状維持は衰退の始まりっていう言葉があるんですよ僕が自衛隊時代に学んだ言葉なんですけど
現状維持は
衰退の始まり、
現
状維持で、
私も言いたいですよね自衛隊の頃にそれ学んだんです
マスクすると良くないよっていうだから常に何か新しいことというか、
はいはいはい
やっていきましょうっていう僕なりの考え方があるんですけどなんかもう新しいことをやるときにメディアにできるだけ取り上げられたいと、
うんうんうん、
で最近やったのがちょっとサイトのですねトップページの構成を変えたんですけどちょっとリニューアル
確かに
ちょっとリニューアルしたんですよ
はははい、はい、
メディアに取り上げられた実績を載せるっていう、ね
露骨だなうわ今ちょうど目の前にねうわほんまやこんないっぱいえ知らなかったこんだけ出てるんだ
いろんなメディア雑誌とかに載ってますよ、うんうん、みたいなのをこれロゴを出すことであ
ざとい
じゃあうちもちょっと出てもらおうかしらってなりやすいかなと、うんうん、
でも大事ですやっぱそういう草の根ではないですよね、はい、
これもう皆さん真似してい
い、はいはい、真似して真似できないから自分がアプローチしてるんでしょこれすごいですね
とかですねそういう感じで
なるほどね、まあ、維持というか今後につながる
日々工夫というかいろいろ考えてやってますね
へーすごいで言ったら池袋店としては何か維持の工夫ないですか
そうですねまあ僕が考えてるのは基本的にはそのゲームのラインナップの部分になってくるんでやっぱりいつまでも置いてるゲームがずっと変わらないようだとそうですね、そうやっぱりもう常連になっててくれてた人たちも、うん、もう全部遊び尽くしたしみたいになっちゃうかもしれないのでやっぱり話題の新作ゲームとかっていうのは積極的に、はい、
ラインナップに選定の基準で言うとどこを入れてどこを入れないってどう決めてます
そうですねまあSNS の力なんですけどもうそこでやっぱり話題どれだけ上がってるかってあるじゃないですか、
うんうん、
で見てあこれは入れなきゃなであったりとか、うん、あとこれちょっと僕個人的なところになるんですけどコンポーネントの派手さ
あわかる
がやっぱりもう他の宅で遊んでるの見てあこれやりたいなって思うじゃないですか、うんうん、でその時他の方遊んでて遊べなかったとかがまた次の来店につながるっていうのもまあもちろんあると思います
あ、ね、じゃあねイス山さんとかポーションエクスプロージョンとかやっぱ目立つのはね次来てやろうってね、うん、やりやすいですもんね
どんどんそういうのを入れていきたいなとは、
う
んは
い、おお、ね、なるほど
素晴らしいでそういう話はですね、はい、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
炭酸のあさとさんとしてたんですよ
炭酸ファブリークのあさと社長、は
い、ボードゲームの伝えるの難しいよね、うんってなった時に、うんうん最近ボードゲーム大好き芸人とか、
うんうん
アメトークとかでやったりとか。
あ、池田さんですね。
見ました、アメトーク。
あ、もうね、もうずっと録画して、そのちゃんと何回も見てますよ、は
い。プレゼンうまいじゃないですか。
めちゃくちゃうまい。
面白さ伝えるの、うん、うまいじゃないですか。
プロ。
イベントやろうと。
お、
ですね、11月のね、24日にですね、
はい、
ボードゲームの面白さ伝えるの大好き選手権。
うわー、楽しそう。めっちゃ楽しそう。何
まだちょっと情報公開してない。そのうち公開します。
あ、それはちゃんと池田さんも出る。
池田さん出ます。
わー、いいな、これだよ、ジェリージェリーカフェの、このね、これはパワーの強さだよね。
炭酸さんと、うん、うちのジェリージェリーカフェで共同で。
あ、あさとさんも出るんですか？
あさとさんも
出ます。あのスーパー変態の？
スーパー変態
の。あのコラボドでエッチなこと言いすぎて、偉いキャラクターになってしまった。
僕もあさとさん大好きで。
いや、めっちゃ面白いんですよ、
彼。あさとさんと一緒になんかやりたいなってずっと思ってて、
はい、
それは今回、イベントとしてやること。今、あさとさんが頑張って、ポスター作ってるところなんで。
はい、おー、あー、またこれね、あさとさんお手製のポスターは絶対シャレオツでしょ。
ただね、11月24日なんですよ。
あれもう終わってんじゃねえ。
まだ誰にも言ってないですからね。
終わってんじゃん。
誰にも告知してないから、
はい、
人来んのかな。
ああ、これもうダメじゃない。間に合わない。いや、でも東京ボードゲームコレクションも結構告知弱かったけど人来たし。
あった、まあ、なんとかなっか。
そう、今はね、意外とみんな食いつく、こう、発信を待ち望んでる人が多いんで、うん、みんな意外と手広げてるからいけるかもしれないですよね。っていうか、池田さんが来るんだったら、芸能人が来るんだったら、もう全然いけますよ。
ちょっと、のみさん出てもらえます？
え、11月24日
?24 日。
え、いつですか？
土平日。
絶対無理だよ。絶対今日だってここ来たの、有給取ってきたけど。
木曜日。
もう絶対無理。
もう一回だけ。
有給もう一回。
もう一回だけ。私あれですよ、あのこれ言ったら怒られるかもしれないですけど、ゲームマーケットチャンネルも蹴ってますからね。平日ね、撮影って言われたから。
そうか。
それ蹴ってまでここに、いやでも来たいな。すげえ来たいな。5
分ぐらいのもう一個面白いボードゲームをパワポにしてもらうだけです。
うん、楽しそう。
じゃ あのまた後日ちょっと。
後日、お金の話は。なんなのこの流れ。鉄板なの。いや、いいですね。っていう感じの、はい、まあ、今後のイベントとしても、そういうのも用意してると。要は、ボードゲームをみんなにお伝えしたいがためのイベントなんですよね。
はい、そんな感じです。
ほとんどお客さんがね、増えてますけど。まあ、そんなこんなでお客さんも増えてきた中で、
はい、はい。
はい。まあ、そろそろね、お尻の方に行きたいなと思うんですけど、はい、まあ、今後チャレンジしたいことと、うん、最も力を入れていること。
今、今後やっていきたいことはですね、うん、親子イベント力入れたいですね。
親子イベント？
親子向けのボードゲームイベント。
あらあら、親子ってでもジェリージェリーカフェにそんな印象ないな。
今ね、2、3ヶ月に1回ぐらいイベントやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
すごいたまに定期的にやっていて、うん、で、来てくれたお客さんは結構楽しんでくれる。
お、それはもう必ず親子で参加。
そう、親子で参加。
へ
ぇー。で、やっぱりそれが楽しくて、うん、やっぱ今後、その親子向けのボードゲームもどんどんプッシュしていきたいなっていうのがあるので、ちょっとそれも本当はね、その親子向けのボードゲームカフェみたいなのも、
いや、いいな、
やりたいなと思っていろいろ計算したこともあったんですけど、やっぱお金かかるんですよね。
お金かかりますね。
子供用のトイレとか、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。
ベビーカー置き場とか、
そうですね、
靴箱とか、で結構ちょっと断念しちゃったんですけど、需要あると思うんですよね。
いや、絶対ありますよ。
そこら辺の公園行く、もしくはディズニーランド行くみたいな、その間ぐらいのものがあっていいんじゃないかな。
あ、それがボードゲームカフェではないかと、
う
ん、
そうい
いですね。
っていうのをね、いつかやりたいなと思ってるんで、ちょっと
金の匂い感じますね、はい、
これ聞いてる人、スポンサース
ポンサーないだろうけど、まあでも実際ね、あの言っちゃうとスゴロク屋さんとか、やっぱそういうお子さんをターゲットとしてのやっぱり広めていこうっていうのはあるんで、い
や、スゴロク屋さんがやってることはもう偉大ですよ。
素晴らしい、
業績すごいですよ。
もうじゃあその流れで実際ジェリジェリカフェでもそういったものを広げていけばね、やっぱゆくゆくのジェリージェリーカフェ その拡大にもつながると
思うんですね。
やっぱお子さんが育っていってボードゲーム好きになってくれて市場が広がるっていうのありますもんね。はい、ありがとうございますってな感じで、
はいはい、
まあいろいろ話してきましたが、まあ、ちょっと私ね、実は今回一つね、とある質問用意してきたんですよ。
何ですか、怖い怖い。
本当の最後はこれにしたいなと思ったんですけど、
怖い
どうしよっかな、どうしよっかな、心理テストです。これはリスナーの方も一緒に考えてほしい、
ね、はいはいはいはい、
はい、
分かりました。
突然あなたは超能力を身につけました、
うん、ほうほうほう。
超能力を身につけたあなた、その能力とは一体何ですかという心理テストです。そして答えはもうすでに用意されてるんですけど、 A 投資能力、
ほうほうほう。
B 予知能力、
はいはいはい。
C 瞬間移動、
はい。
D 念力、 E 透明人間、 F 空を飛べるです。なので公視か予知か瞬間移動か念力か透明人間か空を飛べるです。その中でどれがいいですか、で
選べる
とき選べます。
選択式なんですね。
そう、あなたが身につけた超能力はその中のどれですか。
予知能力かな。
予知能力
B かな。
B の予知能力を選んだあなた、
はいはい、
これはなんとあなたが持っているコンプレックスが分かります。
自分の、
そう、
はいはいはい、
白坂さんのコンプレックスは何か、はい、B 経済力あんだけお金には余裕があると言っているあなたは
バレた。
実はコンプレックスとして経済力、
最後の最後でバレた。
バレました。やっぱそうなんですか。
いやもう日々不安ですよ
これうまくやっていけるのか、10年後死んでないか、
妻に専業主婦でいいよっていう日がいつ来るのか
これはね切実、
共働きですから。
いやいや今のご時世それはね当然普通そうなんですけどね、はい、いやわかりますよ。
最後の最後で
そうなんです、
コンプレックスがバレるって。
ちなみにですね、
はいはい、
A の投資能力を選んだあなたは対人関係がコンプレックス、で C の瞬間移動を選んだあなたは体力がコンプレックス、で D の念力を選んだあなたは忍耐力がコンプレックスですね、
はいはいはいはい、
で E の透明人間を選んだ方は社会的圧力からの脱出まあなんとなくわかりますよ ね、 あと F の空を飛べるというのを選んだ方は性的能力がコンプレックスよかったです、 F じゃなくて。
なんで空を飛べるが性的能力に関係するんだろう。
やっぱその開放感とか、
ああなるほどね、
高揚感とかじゃないですか。ちなみに私はあの孫うことなき F を選んでます
けど、どんなコンプレックスなんですか。
いやもう最近全然立たない、いやもうそれはいいやそういうのはまた今度 の、
あ
の
ほぼ全部言っちゃった。
そうです、
すごいな、何
でもないないないないないないという感じで、まあ、お客さんも盛り上がってきましたんで、
はいはいはい、
ここら辺で最後にしておきましょう。
ありがとうございます。
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
また今度お邪魔
させていただきます。ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
では行きます。
はい、
せーの、
チャオチャオ。